はい、まあ年に一度この秋が深まった時に音源を取るのが、まあ、習慣化してる人がいるんですけどね。まあベイスターズ卿でありプロ野球評論家といえばこの方です。
どうもこんばんは、嵐陽一です。
これ小さいですよ
いや、
はい、今年は小さくなりますよ。今年の成績で言うとね残念な成績でしたもんね。
いやもう7月の終わりから負けられましたね。
あ、マジですか。ただまあ今年ちょっと厳しかったのは、ベイスターズが厳しかったのは結構原因がはっきりしているように僕は思うので、ちょっとその辺の話をね、まあ、掘り込んでいきたいなと思います。それではスタジオその件始まります。というわけでございまして、年に1回恒例の嵐さんによるベイスターズレビュー、
そうですね、
一発目いきたいなと思いますね。
何回目でしょうね、これ4年目
ぐらい。これ4年目ですね。
ああ、こうやっぱりこう続けてこう、はい、やれるっていうのは嬉しいよね。
そうですね、うん、まあ4年前はまだベイスターズの暗黒時代だったんで、
本当にね、
はい、なんとか再開を逃れるかどうかっていう、
ね、そんな時代だったね、はい、ラミちゃんがなるなるならないぐらいの感じで、
そうそうそう、うん、まあ中畑が監督やってみたいな。
あ、そう思うとやっぱ早いね。
早いですよ、うん、でもはや今はクライマックス常連ですから、
まあ行くだろうぐらいのレベルでね、
う
ん、
それぐらいはもう行ってますから、ね、うん、あとはもうシリーズね、もしかチャンピオンシップ取るかどうかっていうぐらいまでは一応来てるんですけど、うん、まあ、今年はねかなり誤算があったんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、
うん、
その辺どうですか。
一言言って、
はい、
期待した俺がダメだ、バカだった
なんでそんなバッサリいきなりいきますか、うん、
所詮クソチームだったんですよ期待しちゃいけなかったって
そうっすかね。
俺3月ぐらいの時に、はい、普通にすれば、はい、まあ優勝するだと思ってたんですよ、
うん、
でそれが、はい、間違いって逃れましたよ
そうっすか、
うん、あ、ここまで、うん、なんていうんだろう、まあ実力ないんですよ。
まあでも
全てチームとして、要するにピッチャーの控えから、
はい、
野手の控えから、はい、まあ上を狙うには実力なんだと。
そうですか、
うん、
僕なんかかつてのなんかこう今に至るまで広島を思い出しますけどね、うん、チームのディナース的に、要するに広島も最初から強かったわけじゃないので、
う
ん、ここ5年の話です。
そうそうそう、
ちょうど今チームが伸びてる過程じゃないのかな。
伸びてるのは分かりますよ、
うん、僕今年はもうとにかくベイスターズの最大の誤算も今永くんですよ。
よかったね、
はい、
昨日給料発表されたけど、はい、まあ妥当だよね。
妥当ですよね、
うん、4勝 13?4
勝 7?11敗ですか、はい、終盤はもうずっと中継ぎ投げてました。
中継ぎで
僕は今年2月に沖縄行って、
あ、行きましたね、
ベイスターズの僕キャンプ見に行ってましたよ。でちょうどブルペンで
覚えてる、
はい、今永君と浜口君が
もう
シャドウやってましたね。
2人で25、6は、
はい、
固いと俺もそういうふうに思ったね、
はい、じゃないと多分優勝できないだろうし、うん、だから今永君で僕はもう13から15ぐらい、うん、で浜口君でまあ10勝から12勝ぐらいやって、初めて東がね、彼は今年11勝しましたけど、
あの時はそこまで期待されてないからね。
僕でも最初から2桁って言いましたからね、東君は。であれがひょっとしたら今中君が15勝したら東が13から15いく可能性あるなと思ったんですよ。
引っ張って、
はい、引っ張って、そうすると2人でまあ40勝から45勝までいけるわけですよね。
そう願ってたやっぱりね、う
ん、今中君がやっぱり今年今肩痛めたっていうのがあって、最低の勝ち星と黒星逆転しなきゃいけなかったんですね、うん、4勝11敗で
10勝4敗、まだ8勝8敗でもよかったよ。
いや
けどもう期待値が高かったんで、
確かに、
うん、ちょっとね、うん、がっかりですね。
がっかりはしましたね、
うん、
あともう一つやっぱりなぜ井上を先発から外したっていう
最初、いやあれは、 あの先発がまあまあいたんですよ、はい、あの時期に、はい、あのキャンプの結局3月頭にまたくだらないあの国際試合やったんですよ、うん、あれで浜口今永が2イニングずつ完璧に抑えて見た瞬間今年いけると思った、まああいうのやめてほしいよ、だから多分飛ばしたんじゃないカルス行った時と、あの後おかしかったんです、2人がやめてくれと、あんな時期に
早めにやっちゃったんだ、
で先発揃ってるわけですよ、はい、そうすると、はい、8人ぐらいいるから、うん、そうすると中継ぎが薄かった、
確かに
結果的に今年三島が大活躍してよかったんだけど、はいはいはい、三島がそこまで計算できないと思ったから1人欲しいと、で伊能を回そうと、伊能の方もいいですよと、まあ、中継ぎなんか今もう格上なんで、昔と違って、で伊能を長継ぎっていうあれで、で途中から先発が何度足りなくなって、
はいはい、本当に、ま、
戻りましたよ、ね、俺の10本柱構想が全部崩れた、もうね10本柱崩れたよ、結局ね思ったのね13本ぐらい欲しかったんだけどねで伊能が回ったんでね、うん、で伊能を先発持ってよかったんだけど、はい、また怪我しようってさ、9月終わりにね、
あ確かに
ね、いい時でめちゃくちゃ良かったの、あこのまま行けば CS かなと思ったら結構良いしちゃったんですよ、
まあ、とりあえずピッチャー陣からちょっと話をしていきたいんですけど、うん、あのベスターズが戦略と してね、うん、ここ数年ドラフトでずっとサバンを、うん、
取ってました
ね、ドラ1で取ってて、うんうん、で場合によっちゃもう左だけですよ、どうですか先発4人ぐらい
今現在4人、
ねまあ、石田開幕投手、うん、で今永君でしょ、あと浜口君に、あと東君、ね、うん、4人で、まあちょっとね、正直言って、あの開幕投手、僕は今永君でいいんじゃないのかなと思いましたけど、
あ怪我しちゃって、
まあ、怪我しちゃって、
ね、そういうこと、
うん、あれがちょっと誤算だったです ね、
うんうん、俺、開幕の時の石田が投げてて、はい、まあ、石田じゃ無理だなと思って、
ね、でこれ2年連続開幕ですよね、
うん、そうなんだけど、期待値が高いんだけど、はい、まだいまいち
なんですよ、ね、
で、いきなりセンターバッターがショートゴロだったんですよ、はいはい、ショートといえば今年横浜の最大の目玉ヤマト、いきなりエラーっていうで今年の横浜の悪いところは、はい、エラーとかミス、はい、見えないミスで、はい、強いチームってそこ長期ミスだよね、ソフトバンクみたいに、で必ず横浜っていうのはそういう点につながっちゃうっていうね、はいはいはい、あもう嫌な予感してダメだこれと思ったら
手に入れて完全に見に行ってましたよね、
え
見に行ってましたっけ、
俺試合に行ってないです
よ、でしたっけ、うん、なんかでも見に行って試合で同じような展開ありましたよね、
なんかあったね
僕覚えてるもん、なんか横浜球場見に行ってて、
なんか、うん、なんかやっちゃう、なんか
やヤマトがエラーして、うん、負けてぶち切れてましたでしょ、
なんかヤマトがエラーそうですよ
名手なんですけどね、ヤマトは、
いや、けどもうね、はい、はっきりと落ちた、落ちました、
落ちました、
うん、あの全盛期の守備があったとしたら、うん、もうやっぱり 70% くらいになってるぐらい、うん、まあしょうがないじゃない、うん、ショートだから、うん、っていう、うん、あれなんですよ、
そうすか、
だからそんなに、まあでも後半ちょっと急に打ちまくったりやったんで、まあ彼はそのレギュラーで143、結局ショートが欲しいっていうのはさ、石井拓郎とかさ、うん、広島の田中みたいに143試合こう出るっていう感じのタイプじゃないですよ、うん、彼はもう、143試合やったらまあ100試合ぐらい、
まあまあね、
でスタメンも50試合ぐらいがいいんですよ、あれは、まあね、守備はもうどこ守るし、
まあ、ショートだけじゃなくて、
ね、そういうことね、うん、でだから次はもう、まあ、ゴールデンルーキーが入ったんだけど、ゴールデンルーキーは多分セカンドだと思うんで、伊藤が立証の
倉本は
倉本は、倉本はダメです
ダメ、
うん、もう今年分かった
ダメあれは、
うん、で、バッティングがそんなに向上しないプラス、はい、守備も劣化してるんで、もう期待はしてないです
ダメですか、
うん、で、伊藤セカンド、ドラフト2位の、はい、あれはすごいです、
うん、そうですか、
立証の優勝したじゃない、大学
生、まあまあそうなんですけど、
伊藤はもう見た、
いいですか、
見たんです、まあ、あれはこれは期待できます、
うん、
もうそれ期待するしかない、
でもベイスターズのやっぱりね、僕ね、やっぱり厳しいのはやっぱり右の先発陣ですよ、
いいの期待じゃないですか、
いやいいの2人ね、
いいの期待じゃないですか、
あれどうですか、あの2人、
俺はあのなんか神茶谷だっけ、
はい、
あれしか他誰がいるんですか、高校生です、
ちゃんと今見てきましたから、
高校のやつはまだ誰がいたっけ、
ドラフト3位大抜き、
あれ今日昨日か今日契約した
じゃない、鹿島ね、新実鹿島、
あれは全然わかんないですよ、あの情報が、
僕ね、はっきり言ってあのベイスターズ今年のドラフト最近ベイスターズうまいですよ、
うまい、1、2が見事だね、
うまい、ね、まあ、ちょっとさっき繰り返しますけど、ドラフト1位上茶谷東洋大学、
これすごいと思います、
で2位が伊藤立正のね、
うん、もうこれすごいなと思って、
で3位大抜き、
うん、
で4位勝又、これ日大鶴ヶ丘、これまあ
勝負ですよね、
うん、で僕、まあ、YouTube でちょっと見ただけですけど、上茶谷と大貫 これはね、
人気分かんないんだよ。
これね、2人とも先発タイプなんですよ。
おえもうどこですか出身が？
新日鉄住金鹿島。
えそこ大学高校？
高校わかんないです。そこはわかんないです。だけど、
俺知らないんだ
よ。この間社会人野球で都市対抗あったでしょ。うん、その部位が出てたんですけど、
うん、
僕見てたんですけど、うん、これかなりいいですね。
球が速い。
球が速いの、まあ、今の時で球が速いって言って。
じゃあダメだ関係ないね、うん、昔と違ってね。
そうなんです。ただフォークボールが。先発タイプでフォークボール投げられるんですよ。
で、年はいつの20
まだ20代前半じゃないですか。多分高校出て住金入ってるんですよ。22とか3ぐらい。
ではなんで1,2でこの球団に。
これがね、よく引っかからなかったなっていうぐらいの。
痛めたとか肩を。
いや、っていうわけじゃない
の。俺も分かんないですよ。
多分高校の時に無名だったんじゃないかなっていう感じしますよね。ここ数年で多分伸びてきたピッチャーじゃないですか。
そうだよね。社会人で日本代表に選ばれて、
う
ん、あの国際リーグで活躍しなきゃ有名にはならない
よね。そうだからこれよくね、3位で取りましたよ。で、僕見てたんですよ。上里にも僕あの大学野球僕好きなんですけど、で東洋大学戦国東都ですよね、うん、で東都のレベル高いわけですよ。まあアジアが一番強いですけどね、うん、で上里にはまとまってますね。10勝でもね、上里のタイプは10勝して10敗するタイプです。
ああ、伊能に似てるのかな。じゃあ、
うん、タイプ的に伊能、うん、伊能って言っちゃってかわいそうなんですけど、うん、まあ、広島の野村祐介とかね、
あのタイプか、
タイプ的なタイプなんですよ、うん、で、いいピッチャーなんですよ、うん、いいピッチャーなんですけど、10勝したら多分それが3敗で終わったり4敗で終わったりしないで、8敗から下手したら10敗ぐらいまで
迎える
ん
です。
ところが大抜きっていうのはこれ、化ける可能性ありますね。
ほんと
かなりいいですよ。
先発で使えるかね。
いや、それとも先発タイプです。
ほーん、
だから下手したらこれローテーション2人埋めるかもしれないですね。右いないんで。
横浜ファンのサイトでは、はい、大貫のことはほとんど振られてないです。
本当に
上茶谷がやっぱり
本当ですか。上茶谷まとまってますよ。大崩れ絶対しないし、うん、でローテーションまず間違いなく入ると思いますね。だけど大貫、これ大穴ですよ。
本当
これいいですね。ピッチングフォームも角度があるし、
ちょっとこれは注目しますか。
いや、ぜひね、一回ちょっと YouTube かなんか見てください、うん、でちょうど都市対抗の相手ちょっと忘れちゃったんですけど、9回完投した試合があるんですけど、
うん、
これはね、非常に良かったです。
うーん、
でボールの勢いがすごく強いボールを投げられてて、で、まあ、フォークボールがやっぱり完投球でも投げられるピッチャーは強いですね。
あ、そうなんだ。
はい、非常にいいですね。今はフォークボール投げるピッチャーってカウントで投げるピッチャーって抑えタイプしかいないんで。
そうだね、うん、
先発タイプで。
あ、そうなの。
うん、だから伊能をバージョンアップした感じって考えてます。
伊能の場合いい時はいいんだけど、
そう、
あ、そのやっぱりね、通すとね、
ものすごく波が激しい、
激しいからね。
だからそういう風な感じではないんですよ、うん、コントロールは抜群にいいですね。
あ、本当。
僕はこれ大抜きって結構僕は注目してほしいです。
横浜のこのスカウト陣が最近
いいんで、素晴らしい
ですね。やっぱり吉田の力
で、ね、かもしれないですね。もうまあジャイアンツ人脈ですけど、
ジャイアンツ人脈、
はい、
ジャイアンツ
人脈ね、GM 高田さんでね、V9 時代の
でもまあ昔の巨人がそれほど人材がすごかったから、だから強かったんでね、
巨人。そういうことですね。だからまあこれで来年 の, そのベイスターズのローテーションがまあ左3枚確定ですよ、まあま
あ、じゃあ左を4人だと思ってるんですよ。
4人ですか。
石田はもう
石田まだ
黙っていないですよ。
いないですか。
なんで石田は俺ずっとベイスターズは見るけど、あの石田の今のはもう球自体別に悪くないんですよ、うん、
石田はだって身体能力で一番高いですよ、
うん、
体も大きい。
ちょっとね、あのやっぱりね、チームがちょっと本人たちの中でもなんでこの位置かっていう感覚だと思うんですよ。でなぜもう俺完全に阪神あんまり強くないと思ってるのに、うん、なんで阪神にここまでやれるんだみたいな、なんつうんだろう、心の問題。あと打つのもなんか4人しか打たねえし、なんかいろんなこう全てもね悪く言ったね、怪我人が発生して。
僕ベイスターズピッチングコーチだと思いますよ。
変わったんですよ、うん、番長になって
るんですか。大好きでしょ番長。あれは大きいですね。もうじゃあ篠原はどうかなって思ってます。
もっと大きいのバッティング、もっと大きいのが、
は
い、おばきゅうですよ。岡本育った岡本和真巨人の、
はい、
俺ずっと新人の時から注目したんですよ、うん、敵だけども、
はい、
なぜ育たない。でまだ若かったからね、
うん、
でこれ化けるぞと思ってやっと今年化けて、あのおばきゅうがずっと、
ね、変わりましたね。
で今度さ、俺が巨人時代が好きで注目した中井大輔っていう選手がいて、うん、巨人なんか外から取ってくるから、うん、二軍暮らしじゃない、育てると思ったら中井大輔はいい選手なんですよ。それがクビになって、あ、横も取らねえかなと思ったんですよ。
いや、そこで
守れるから、
うん、中井大輔は多分内野のジョーカーになるんで、
そう で外野守るんですよ。
外野守るですね。でも外野は結構ベストです。硬いじゃないですか。
うん、あ今多いからね。
空いてないんで、ポジションが。そうすると多分内野、セカンドかサードでしょ。
宮崎サードいる。
ね。で、
外守るんですよ、サード。
外がね、今年めちゃ良かったじゃないですか。うん、でも来年わかんないですよ。
どうなんだ、これ、いや、バッティング、いや、外はまだ、
外人の2年目はわかんないですよ。
どうなんだろうな、本当に。ちょっとここはまだ俺も何も言えないですわ。うん、けど、あの外をオープン戦から見てる限りじゃ、まあ、ひどくはないと思いますよ。
うん、かもしれないですね。うん、だから、ある意味、中井大輔の補強はもう 大正解。
怪我するかもしれないし、
うん、もう本当にジョーカーです。要するに宮崎のバックアップもいるし、外のバックアップも
いるし、全然いいですよ。それお化けがいるし、そう
で場合によっちゃね、そうそう、ロペスが衰えてくるタイミングなんで、
もう衰え始めてますよ。
はい、そうするとファーストもいけるじゃないですか。うん、
そうだから、
外野のジョーカー、ショート以外いけますから、うん、だから絶妙な補強。場合によっちゃクリーンアップ打てるような力あるんだから、
うん、俺もすごい、うん、あれなんで、なんでクリーンしたんだみたいな。巨人が、
巨人空いてないですよ、ポジションが。結局だって中井、だって岡本君があんなに出てきたら中井いらないじゃないですか。
まあね、岡本ファーストサードか。
うん、そう。
でもセカンドいないでしょ。吉川
そうだね。吉川ですね。
でショートはもう
そのハヤトがいるんで。ハヤトもそうそう、もう年齢的に30歳ですから。
うん、ショートだとね。でもまあでもサードに守るでしょ。
多分コンバートが。
まあ坂本はもう巨人のもうスターって感じだよね。顔かっこいいし、もうカブチョの、う
ん、間違い。だから今年ね、僕新谷さんに。ご招待いただいて、
そうです、俺が言ってないですが、
はい、巨人戦ね、来ましたけど、まあね、情けなかったですね、巨人は、本当に。
でもさ、まあ、巨人はまあそうだけど、あの試合自体、最高の試合だったじゃん。
いや、いい試合だった
ん
ですけど、
なんで、菅野が投げて、
そうですよ、菅野が先発して、横浜対する横浜、平ですよ。
だから、あの試合、ちょうど、カザフスタンなのかな、どっかいて。
そう、
完璧に負けたと思って、負け試合来ました。しかも雨で遅れたんだよね。
そう、遅れたんですよ。
しかも俺、カルス来てるっていうのが多かったんで、はい、あ、負け試合、はい、平と、いや、でも平が5勝2敗で、うん、平いいんですよ、実はまだ元巨人、うん、22歳です、まだ。平どうでした？
いや、あの時は生涯最高のピッチングやりましたね。
いや、平、いいんですよ、結構
いいですけど、うん、いいんですけど、少なくとも菅野を投げ合って勝てるピッチャーじゃないので、
今の菅野には投げ勝てるのは菊池雄星ぐらいでしょ。
いや
ー、延長10回1対0とかで勝てるのは、
そうですね、
菊池雄星ぐらいでしょ。
ただね、なんか本当にこの間見に行って思ったんですけど、読み上げは落ちたなと思って。
何が落ちたと思ったの？迫力？
全てですね。
俺がね、思うのは、ファンから見て、選手から見て、怖くないんじゃないかな。
まあ、怖くもないし、要するに菅野のピッチングも切なくなったのは、今年菅野本当にすごかったんですよ。15勝してるんですけど、確か8完封、
別格だよ
ね。8完封、
去年もすごかったよね。
2年、
分かる、もう別格ですよ。
でこんだけ分業制の時代と、あともう完全に蛇行到底の時代に8完封、
すごいすごい。
でベイスターズ戦も僕見てて、菅野は完封しなきゃ勝てないと思ってなるんじゃないですか。
あ、最初から、はい、相手が平の、
平、
普通だったらまあ平だし、まあ完投しても2点ぐらいいかなぐらいでね。あ、もう何飛ばしてるとこ、もちろんだから、あ、分かるんだ、雰囲気で、
雰囲気で分かるんですよ。
でも打線がすごいからじゃないの、横浜の。
いや、それもありますけどね。それだけ自分たちの打線を信じてないんですよ。
信じないってこと
ね、簡単に言うと。で菅野がもし2点か3点で、要するにクオリティスタートできればいいと思ったら、もう余裕で20勝できますから。でもなんで15勝かっていうと、完全にゼロ、完封が1失点で抑えないと勝てないと思ってるから、どうしてもね、その慎重になりすぎちゃう。
あと後ろがダメだから、
そう、
逆にされちゃう。
それもおっしゃる、ありますよね。
1点差で持ってっても後ろは変な感じで
やられちゃうから。だからもう結局も巨人の、まあ、はっきり言うとこの補強ミスですよね。まあ元育成ミス、
補強もそうだね。野上なんかなんで取ってんのみたいな。
そうそうそうそう、あんないらないよ。
野上なんかあれで、横浜のバッティングピッチャーだったホームランもう量産、あ、野上かみたいな、もう打ちまくり。でもそう思うに、セーブで10勝してるんだよね。
そうです、2桁勝てる力はあるんですよ、野上って。
だから使い方だよね。
あれはもう完全に先発で、もう6イニング3失点のタイプなんで、
それ十分だもんね。
はい、で先発で回せなくなった時点でもうダメなんですよ。
そうだね、中継ぎで出してもね。
そうだから、そういうのがね、見ても、もう本当に読み寄り情けねえなって。 まあ、来年原さんになりますからね、うん、またちょっと変わってくると思いますけど、うん、まあね、迫力は全くなかったですね、うん、これだとセリーグは確かにつまんねえなっていう感じしましたけど、うん、まあそれを置いてもね、菅野見てるとこ切なかった。
ほんとに居酒屋行った瞬間投げて見えてよかったじゃないですか。
いや、よかったですけどね、僕菅野ね、生で投げてるの見に行って、実は大学選手権以来なんですよ。
マジですか。
はい、
東海大学の
東海大3年の時で大学選手権で、4年で相手がアジアの、あ、アジア、東洋大か、東洋大の
原樹里、原樹里、原樹里
として藤岡、
藤岡ってロッテに行ったでしょ。
ロッテから今
日本の左の、
うん、藤岡が東洋
左だよね。
左で、
あれすごかったじゃないですか。
東洋大学すごかったですよ。
で、藤岡伸びなかったね。
まだ分かんないですけどね、化ける可能性あるけど。
ああ、藤岡よかった。ああ、よかった。
藤岡と菅野投げ合いだったんですよ、神宮で、ね、
もう。おー、すごいね。
で、1-0か2-1で確か藤岡東洋大学勝ってるんですよね、うん、で、あの時菅野見た瞬間にもうね、いや、もう僕ピッチャーやってますからその分かるんですけど、あのね、菅野がボール投げるでしょ。で、ボールを 放ったその指先から 糸がこう、
うんうん、
あるかのように、うんうん、キャッチャー見て収まるんですよ、うん、
すごいね、あれは。
もうね、もう 見とれましたね、本当に。で、大学卒業生1年浪人してるでしょ。あ、これで終わったかなと思ったけど、
あ、1年浪人しちゃうとね、はい、ああちょっとあれだと思うよ、
ね、なんのなんのって。で、この間ベイスターズ横浜スタジアム見に行ったって、もう同じような感じ。もう本当に美しいんですよ、全てが。菅野のその所作っていう
ピッチャー。あ、横浜どうやって点取ったんですか。ホームラン。
最初、いやいや、あの自責点じゃないですよ、あれ。
エラ
ー、うん、エラーと、最初ね、誰かね、セカンドかライトがしょうもないエラーしたんですよ。内野、簡単な内野フライをポロッとやっちゃって、
うん、
それで1点先制されたのかな。
へ、
で、結局リードされたままで菅野降板してると思うんですよ。うん、で、平良がその一世一代のいいピッチングやったんで、
うん、
平良は6、7回くらいも投げたんじゃないかな。で、パットン、エスコッパー、安崎に多分抑えたと思うんですけど、まあ、違ってたんですよね。いや、まあね、あの試合見たら切なくて、全くジャイアンツが点取る雰囲気なかったんです。
いや、もう、あの感じなのは、こっちも逆転される、長継ぎもいいんで、逆転されるような
要素はなかった
です。なんていう、あれがないの。
はい、片やジャイアンツは菅野が降りたら負けんと思
う
んで、
まあまあそういうのもね、確かに確かに。
ほんで誰も打たないしね、
うん、いいとこで打たないんだ
よ
ね。
いいとこで打たないし、そもそもチャンスを作れないっていう、言っちゃうけど平ごときですよ。
言っちゃうけど、平の球どうだったの結局。
いや、良かったですよ。サイドハンドで結構いいボールいってましたし、
動くのか球が、
うん、何がいいのか分かんないですけど、
ね、去年よりね、球が 2,3 キロ速くなってる。それはね、あれなんだけど、オープン戦見た時も俺と思ったんだけど、
いや、まあ、菅野と投げ合える球ではないですよ、
ね。もちろんですよ。ベンチで菅野と互角に投げられるピッチャーいないですよ。
いや、いないですね。まあいい時の今永君ぐらい
です。そこぐらい
の。あと東もそうですけど。
あ、東か。東なら今、はい、今は分かんないけど、うん、東の後半なら投げられる。
素晴らしいですよ。
ゲイン投げ合ったよね。
投げ合ってますよ。
あ、はい、負けたんだ。サヨナラ負けされたんだ。
そう
9回裏か10回裏かなんか
ありましたね。
俺向こうにいて、外側にいて、東と菅野の投げ合いを見てえなと思って、
東は素晴らしかったですね。
やっぱり菅野とあそこ投げられるのは、やっぱ東は、うん、投げられるんだなと思ったよね。
そうですね、
うん、すごいよね、すごい東の投げ合い、
うん、だからね、昨今 のベイスターズの前いいなと、補強がいいなと思ってるのはドラムとね、
うん、
取る左ピッチャーみんなチェンジアップが勝負球なんですよね。
そうだね、
はい、チェンジアップって実はバッティングマシーンじゃ投げられないんですよ。
なんで腕の振りを見るからバッティングマシーンったらスローボールになっちゃうだけだよね、うん、
だから打てないんですよ。
そりゃそうだな、かわいいな、はい、練習できないんだもんね。
フ
ォークの場合は構えたら落ちるっていう、
そう
落ちる練習できるけど、チェンジアップの場合はチェンジアップっていうボタンがあったとしても緩い球も来るだけだから。
そうで、しかも左ピッチャーのチェンジアップって杉内みたいにこうスライド気味流れてるボールと、今永みたいにこうシュート気味流れてるボール
と
ピッチャーって結構変わるんですよ、
うん、
だからチェンジアップって練習できないんですよ、実は。
そうだね、
うん、特に左ピッチャーは
チェンジアップは途中で分かったファールスの精一杯だな。
そうですね、
いいのが来たら。
そうなので、うん、左ピッチャーでチェンジアップ決め球にしてるピッチャーってのは勝ちやすいんです。
なるほど、
そこをうまく補強してきたのがベイスターズ。
うん、
東もそうですよね、今永君、浜口ちゃんがチェンジアップ言うんでしょ。
チェンジアップね、面白いけどフォークも投げるんだよね。
あれフォーク
だ。フォークもじゃチェンジアップ&フォーク。チェンジアップも投げるのよ。だから多分今言ってるのチェンジアップだけど、はい、実はフォークも投げるのよ。
そうなんですか。
だからチェンジアップとフォークっていう球速が違うじゃない。
はいはい。まあフォークの速い
です。だからストレートみたいな感じで落ちるの、ね、だから解説したところがすごいですね、このピッチャーって。あの決め球でチェンジアップとフォーク2つ投げるんですよ、
はい、あんまりないですけどね、フォーク。
だからすごいのよ。でだからこの前 その去年の日本シリーズでソフトバンクを転倒したのもあれなんですよ。落ちる球が2種類あるんだもん。でカーブ、スライダーがあって、はいはい、球も速い。あともうコントロールがもうちょっと良ければ、
まあ、まあまあそうですね、うん、
球自体はめちゃめちゃ速いわけじゃないんで。ただ後半良かったですよ、あのあれが、
うん、まあまあ、うん、ちょっと肩痛めてね。
でも来年はもう、うん、もう期待できるんじゃないですかね。
普通には2桁勝てますから、
うんう
ん、でまあそのそうベイスターズなんです
けど、はいはいはい、
投手陣ね、
うん、
でこれで結局まあマナが、うん、石田、うん、浜口、石田、
うん、
4人左腕がいて、うん、で右の前の、で新人2人、
カミチャタニもいます。
カミチャタニとあとオールディ、
あとあれですよ、タイラーにも、タイラ
ー、
いやタイラー5勝してですよ。
5勝してますけど、
いや俺もその扱いだったんですよ。けど結果を抑え、あのヤクルト打線、猛打ヤクルト打線抑えてるし、
まあまあまあね、
あの見てるとこれって
まあ
打ちにくいんだなと思って、
今年キャリア入るような気がするんですよね。
でまだ年若いし、巨人時代に結構期待されたんですよ。
いやー、俺がピッチャー
は、俺はその年間通じてそのなんていうの、活躍っていう意味じゃなくて、やっぱりたまに足りなくなるじゃない、はい、その時に出てきて、はい、やっぱ強いチームの特徴ですよ、はい、たまに出てきて勝っていいピッチングするような、
まあ、7、8勝ぐらいにしてくれれば。
いや、7、8勝なんかもう、まあ、だから今年5でいいですよ。
5勝十分ですか。
うん、ローテーション1年入ってるわけじゃないわけだから。
あとは今年やっぱり良かったのが、
うん、
僕やっぱり安崎君が、
あ、良かったです
ね、完全に一番向けましたよ、
ね、うん、良かった良かった、うん、すごい。で、そう、なんか、あれでさ、はい、ダンゴから、
はい、
セブパス行くのって、
はい、
セブパス行くって1個あるじゃん、うん、LCC、うん、で、マニアに行くときにスチュワード、CA 乗ってて、
はい、
スチュワードも結構乗ってるんですよ、
はい、
で、あそこの航空会社ってラフなんですよね、うん、男はジーンズみたいなポロシャツで、女はジーンスカートみたいなとポロシャツなんですよ、
はいはいはい、
で、一人、あれって思ったんですよ、フィリピン人なんですよ、
はいはい、
安崎そっくりなんですよ、本当に目がクリクリで可愛いんで、で、フィリピン人なんですよ、フィリピン人名前書いてあるんですよね、はいはいはい、あ、やっぱり安崎、やっぱり本当にフィリピン人の血が入ってる
の、お母
さんはフィリピン人じゃない
です
か、だから、あーと思ってそっくりだったんですよ。で、その時に安崎を思い出したと。
いや、完全に初夏向けましたよね。
やっぱり、もう、うん、今年に限ってはもう、本当に、別にまあ、うん、何もベータゾーンからすると、全く問題ないぐらいに、
うん、安定感たっぷり
で、うん、ただ、やっぱり本人も言ったし、こっちも見せて分かったんだけど、結局ね、6月終わりに疲れがガッてくるし、なんで6月終わりね、3試合ぐらい連続捕まってるの
よ。あ、なるほど。
要するに球、見てても球がいってない、
はいはい、
で、ツーシーム、まあ、スペリットなんだけど、うん、落ちないんですよ、
うんうんうん、
で落ちたとしても多分手前に落ちるんだよね、はいはい、バッターが見送らないんですよ、はい、で落ちたとしても打たれて、うん、3試合連続ぐらいそれやってたまたまなんかチームが使わない、
うん、
使われない時あるじゃない。そういうのがあったとしてどうにか切り抜けたって感じ
で、なるほどなるほど、
うん、まあ、それ求めちゃったら ね、
なるほど
ね。もうただ全体的に見てもう何も問題ない、
うんうんうん、
でこの前 のメジャーとの戦いも見て
もああ、
もう全然何も、うん、何も問題ない。
中継ぎも、そして三島くんが
三島がね、本当に、ね、
化けました。ようやく力を発揮してみたっていう、う
ん、本当に
ちょっと投げすぎですよね。
ただ、本当に投げたのは今年初めてなんでまだ大丈夫でしょ、
まあまあ、
うん、砂田側も心配で、砂田毎年
砂田はだってもう
砂田
左
の
はいはい、
あれが毎年投げて今年大丈夫かと思ったら、やっぱり投げてるけど、ベンチも入ってるけども、うん、力がやっぱり、あれも今年も60何試合
投げましたね。
だそういうので来年そういうので、ただその代わりに桜井がいるんですよ、日大三高の清宮のライバル、
はいはいはい、
あれも来年の形なんですけど。
あ、そうなんですか。
だからまあまあ代わりもいるし、
健太郎君どうなんですか。健太郎
君どうですか。健太郎
って田中健太郎
ちょっと厳しいかもしれないな、はい、見に行くと。今年見る限りじゃ
時頑張ってましたけどね。
うん、
で須田君が
クビになっちゃった、
ね、クビになっちゃ
った、うん、いや、クビになると思ってた。
まあ、ほ
ん
と、
うん、
そうすると、右の中継ぎ陣が三島と
三島、
三上
三上が、うん、三上が、ちょっと化け物みたいな感じで、なんで、 誰が見ても毎年投げてるじゃない。
まあそうですね、
投げてるよね
毎年5、60試合
今年も投げてて、はい、元気いっぱいで、元気いっぱいでね、なんかアキロなんか言ってたよ、試合オーストラリアどっかなんか言ってたよ。あ、
本当ですか。
まだ投げたいんだ
って、ウィンターリーグ、
うん、まだ投げたいんだってたまにいいじゃん、岩瀬系の化け物みたいな、はいはい、うん、まだ納得できないとこがあって納得できないとこがあるみたいで、まあ三上は大丈夫でしょ。いや、三上はもう、
まあまあまあ、
おそらくどこの球団も欲しいでしょ。
まあね、タブですからね。そこで若手の、やっぱり、投手陣、京山とか。
チャンピー京山。
あの辺どうなんですかね。
チャンピー京山はあれだよ。
チャンピー京山。
うん。京山は、カノーズ春が会った時に、あれは、まだ20歳じゃないですか。うんうん、将来、前田健太みたいにすごいピッチャーになるよって言ったんだけど、20歳ですよ。で、今年 見る限り
6勝してますね。
防御率悪いかもしれないけども、うん、おそらく本当にさっき噛みちゃったんだけど、うん、真面目な話で横浜のエースになると思いますよ。うん、来年もっと今年より良く、再来年もっと良く、はいはい、で23位になったらもう球界が誰を認めるようなレベルになると思いますよそのくらいのあれが持ってると思う。
あと今年でいうと期待外れだったのが飯塚。
飯塚はまだベースの分の中では若いんで。
ダメですか。
若いんで、まだ22かそんなのじゃん、
はいはい、
だから若いんで、まだ来年、
う
ん、
まだこれから
期待はそもそもめちゃくちゃしてないんで、
うんうん、
まあ来年、うん、
全く期待外れだった熊原。
あれは
また投げてもいないですね。
投げて、あれなんですよ、投げててダメだったんですよ。
うん、
で、完全に期待外れなんだけど、うん、でファン内とも言われてんだけど、彼は来年中継ぎ
高すぎになっちゃうか、
うん、の方がいいんじゃないかっていう、
うん、
あ、持ってる球すごいんで、
うん、
角度あるストレート投げるし、
はいはい、
で三島の例じゃないけどあれでいいんじゃないかと。で残念なことにパットンが退団するみたいな。
そう、退団
ウエスカじゃない、あれエスコバは契約したんですよ、
はいはいはい、
でパットンはもう契約もう多分あれもうメジャーが目つけてんで、おそらく濃厚なんで、ね、パットンの穴を誰が埋めるかで外国人か誰かでっていうので今考えてますよ。パットンも盤石だったんで。
ウィーランドはどうですか。
ウィーランド首ですよ。首は退団、うん、もう退団、もうは正式の通知はされてないけどもう退団、うん、まあ、残念なことに。でも今年のピッチャーのバッティング内容を見ればピッチング内容を見ればもう、まあ、他の外人を、うん、取った方がいいんじゃないかっていうのは、
うん、
ちょっとやっぱ厳しいね。
そうなると、今年活躍できなかったピッチャーで、うん、来年来そうなピッチャーがあんまりいないんですよね。
いや、俺はあれですよ、今田が浜口。
いや、その辺はもう活躍して当たり前なんで。
ああ、そういうことか。
はい、最低2桁はこの2人勝たないピッチャーですから、
うん、
今年2人で8勝ですよ。浜口8勝、浜口4勝、今田君4勝ですから。
話にならんよね。
話にならん
よね、うん、それはありますよ。
1人分にもう行ってないわけですからね、
うん。
来年はローテーションは多分組めるんですよ、これ、
うんうん、
どうにかっていうか余裕で組めちゃう。
いやいや、全然ローテーションは全然余裕だと思うんですよ、
はい、あとは額面通りに活躍できる。
それ額面通りなんですよ、本当に、
うん、それ尽きるんだよな。
で打線はまあ突出してるのが何人かいるし、
バッティング陣はね、僕梶谷だと思うな。
梶谷はまあ来年、今年より今年も良かったんですよ、怪我さえしなければ。でもまあ他がいるんで、
体が弱いんですよね。
弱いですね。
怪我が多いんで、
うん、だ
から
こうまあ、
いや、ピッチャー陣で言うとやっぱ僕キャッチャー
伊藤取ったじゃないですか。
伊藤取ったんですけど、うん、今年の視線保持で実際に峰井君だったじゃないですか。でも戸柱ってどうなんですか。
戸柱、ラミちゃんからの評価が低くて、春先から
ダメなんですか。
結局最初期待して抜擢したじゃない、
はいはい、
結局オラミちゃん数字が大好きなんで、そうすると戸柱の時の防御率が悪いとっていうデータが出たんで、リードも良くないと。
そうですか、
うん、でその前の年はバッティングが異常に重かったから あれだったんだけど、バッティングもそんなに大したことなくなった、不振っていうかダメだったんで下げられたと。非常に厳しいですよ、キャッチャーも。
柱はいいと思うけどな、打てる星でね、
うん、でラミちゃんの評価が低いと。
そうですか、
うん、リードだって俺あんまりそんなふうに思わないんだけど、
うん、
もう監督が決めることなんで、
まあまあね。
で峰井の方がいいと。
伊藤はでもいいキャッチャーですよ。
伊藤いいキャッチャーです、
うん、すごいいいキャッチャーですよ彼は。
だから伊藤はで、あとね、 2年目の社会人がって山本っていうキャッチャーがいて、
はいはい、
小柄なんだけど、あのそれはすごいいいですよ。
あ、そうなん
ですか。うん、あれはやらんじゃないちゃんも気に入ってて、
山本優太
すごいいいですよあれは。で、あの今年もいいキャッチャーまた一つ、
はい、
将来の、
はいはいはい、
でキャッチャーだけどやっぱり多分日本シリーズで、ね、あの回を見ててもうなんかこう絶望的な気持ちになりましたね。俺が欲しいのはこれなんだよと思ってね。
まあ、あれは掘り出し物ですからしょうがないですよ。
なんで下から育ったんだよ、うん、俺が欲しいのはこれなんだと思って。もうやっぱり谷繁ね、谷繁を抜くキャッチャーが誰も出てないというね。谷繁あのレベルだったもん。もう中日当時走ってたチームなのに谷繁の時はピタッと待ってたんだよ。ランナーが刺されるから。
キャッチャーはね難しいっすよ。だって12球団見てこのキャッチャーって言えるのって何人いますか。今日本持っていきましょうか。
誰もいないんじゃないですか。
例えばまあ、セ・リーグでいうと、まあ、広島はあれ実際
2人キャッ
チャー
でしょ、うん、
まあ、相澤と石原、
石原、
平和じゃないですか、まあ、まあ、相澤は主戦ですけど
バッティングいいからね、3割打ってるからね。
でもリードはやっぱ石原がいい
から、石原ね、
で、2位になったのはどこだっけ。2位どこ、誰だっけ。セ・リーグの2位どこでしたっけ。
巨人、
巨人でしたっけ。
あ、ごめんごめん、ヤクルト。
あ、ヤクルト、
中村雄平が、
あ、
中村雄平がセ・リーグで一番いいんじゃない。
中村雄平もずっとレギュラーとは言えないキャッチャーですからね、うん、ずっと出てないです
よ。まあまあ出ないときはね。
で、ベイスターズは2名とも
う、わけが誰か分かんないよね。
分かんないでしょ、うん、で、4位、巨人なんかそれこそ、
あ、3位が巨人ですよ。3位が小林、小林か、
小林でしょ。でも小林だって全く評
価されない。住谷銀次郎を取るって言ってもね、
そう、評価されてない。
評価されてないね、うん、住谷取るって言っても
で、中日は
大野、
大野翔太が日本ハムからレベル来たんですけど、
今一度ね
視線で
なってないんですか。阪神なんかもうバラバラだもん、
ね、阪神なんかも結局今年ほらあの梅野が視線でやってましたけど、
阪神も全然まとまってない
もんなんだよって話でしょ、うん、いやソフトバンクも下位一本じゃないですか。
下位とはど
う、高谷もう二人素晴らしいです
ね。素晴らしいね。
で、2位どこでしたっけ。
あ、1位が西武じゃない
。あ、1位が西武か、うん、セーブはだから森と
杉谷
でしょ、うん、でしょ。で、森が結構成長してますから。
森がだけど、バッティングだからね、あれね。
リードも結構いいですよ。
良くなってきた。
意外といいですね。
でも、あれが、あのリード良くなれば、あそこまでのレベルって、安倍晋之助、城島レベルのみじゃん。
もう、晋之助
リード良くて。だって、安倍と城島って超理想じゃない。
そうですよ。
あそこまで素晴らしい、キャッチャーとして素晴らしくて。
キャッチャーで5番、6番打てる。
その例だと森がアンパーそうだね、うん、森がね、
そうで、3位が日本ハムでしょ。
日ハム、
日ハムも誰でしたっけ、キャッチャー
っていうか、そんなレベルだもんね。
でも、鶴岡が結構出てたぐらい
です、うん、鶴岡
ね。で、4位はカリゴの4位ってことです
か。分かんない。
あと
楽天が最下位で、
ロッテと楽天と
ロッテか、
あ、オリックスだ。
オリックス
の、あの誰か分かんない、
分かんないでしょ。
で、ロッテは
田村
タマラいいキャッチャーです
ね。タマラいいキャッチャー
ですね。あと楽天は島
だけどもう年だから、う
ん、なんか結構最近
結構休んでる、
ね、休んでるでしょ。だからキャッチャーとして思い浮かぶのって本当に
そうなんだよね。
でしょ、
うん、日本代表が WBC 今やったとしたら、うん、まあ、彼でいいんじゃないって言うよね、みんなね。
そうなる、
あんなに騒がしちゃってるし。
そうそれくらいキャッチャーってこっち難しいんですよ ね、
うん、特に今はね、
今難しい、うん、それだけはね、学校童貞なんですよ結局。
でもまあね、昔と違ってさ、キャッチャーの配球のデータまであって、このキャッチャーはツーボールだと絶対カーブ要求するってなって、そうするとラミちゃんみたいにお前のリードダメだって言われて、とミネイも元々バッティングもっといいんですよ、うんうんうん、けどもすごいよ勉強ずらーっとデータ見てて、うんうん、それだからバッティングもともと本当にいいんですよ。まあ、今でも勝負強いけど、あのそれどころじゃないわけですよ、うんうんうん、そうすると今だけどセ・リーグの場合はキャッチャーもある程度打てなきゃいけないから、 そこで外されたりとか、うん、まああるから、これはもうね、まあ酷なんですよね、いうのは。
まあそれぐらい難しいポジションなんですけどね、
うんう
ん、まあ、ゆえにまあどの球団もね、キャッチャー3人体制でやってますけど、
うんうん、
だからキャッチャー良くないとやっぱりピッチャーの言うところ出せない、
うんうん、
そうしたら広島強いなっていう。
広島なんか強いよ。
強いですね。
相澤があんなに打っちゃうんだもん。
でもその下に中村君というのが2軍で、あれ
大物、あれだから
大物ですよ。
でも3年経って出てくればいいんでしょ。22ぐらいで
十分十分。相澤の次や
ってる。そうなると、でまた割り取ったじゃん、あのソフトバンク、あ、広島ショートの あの報徳学園のやつ、
子供、はいはいはい、
あれも田中が今30なんで、うん、あと2年、3年後多分変わるんじゃない、まあ、要するに広島うまいなうまく入れ替わりができてる、ね、で FA で丸行ってください、まあしょうがないですねって。でもセンターはもう
あれ動くかな、
今現在だとロッテか巨人に行くんじゃない。
いや僕は動かないと思いますけどね、動いたらバカだと思いますね。
けど広島ファンはもちろん丸好きだからあれだけど、はい、あれからすると球団からするとそんな金出すなら、なんでもうすでに西川とか野間とか
います
よ。もうなんかもう若いの、まあ、なんでこんなに出てくるのみたいな。
まあ、野間なんか今年化けましたからね。
それでそんなばっかなんですよ。
丸が巨人行ったとしますよね。でセンター守るじゃないですか。外野割りまくりっすよ。だって陽太がいます
から。陽太なんて大したことないじゃない。いや守備はいいけど。
陽太の身体力すごい
っすよ。そうだけど、そんなあのバッティングに関して言うと巨人じゃないですもん。
そう
っ
すかね。
初戦もうピークを超えてるし、
まあね、でも6番か7番センターぐらいだとちょうどいいと思うんだよ、
ね、俺丸と浅村が、はい、巨人に行くのが怖いんですよ。まあ今その可能性なくなったけど、ほとんどね、
ないと思うけどな。僕丸動かないと思いますよ。
動かないの欲しいけどね、
内容に動いちゃうと。なんか
丸はやっぱり広島だよね。ただなんか元々千葉なんで出身が、
まあそうです
ね、でロッテがすごい条件出してるんで、
そうですね、まあ、ロッテは絶対行かないと思うけど、カナダのロッテは行かないでしょ。
新聞でもロッテ地元愛みたいな。で浅村がなんか今日見たら浅村がオリックス、地元大阪の
オリックス断ったんでしょ。
あそうなの、
断った断った。だから浅村はもう楽天か
ソフトバンク。
ソフトバンクはないと思います。楽天かもう
ソフトバンクすごい状況を出してない条件
出してるけど、ソフトバンク行ったらって
ダメでしょ、うん、西武のライバルに。いや俺それいかんと思うよ、うん、
思いますね、
育ててくれた西武に、うん、それだったら横浜に来てほしいけど、
横浜のことないと思いますけど、まあ多分僕は西武残留だと思いますよ。
金用意してできんのかね、西武。
いやーなんとも言えないですけど、でも今西武これが黄金期迎えますからね。
どういや浅村さ、話しちゃダメだと思うよ。浅村山川の
あれ強烈でしょ。
強烈
で森が5番打ってね、
さあすごいよ、もうあの打線はピッチャーはもうダメだけど、打線、俺去年、俺で今日来る前に去年放送した回を振り返って聞いてきたんですよ、はいはい、そしたら俺、西武押してましたよ。だから、打線はカルロスが打線はすごいけれども、うん、ピッチャーがね、うん、そうなんだけど、なんかっていうのを俺言ってたんですよ。
ピッチャー陣の打線カバーしちゃったから、
カバーしすぎでしょ、
完全にカバーし
で、ソフトバンクが、うん、あのシーズン中、怪我人だらけで、
はいはい、
あと年も取ってるんじゃない、チームも松田もで、結局その西武の勢いに追いつけなくて、で、西武が行っちゃったんだよ。でもそれもそれも実力なんで、
だから自力はやっぱりソフトバンク上でしたね、最初的に。
分かってることでもうね、すごいよ。
さあ、ダースさん、来年ベイスターズですけど、
うん、
ズバリ順位予想、日本で一番早い順位予想、毎年恒例です
ね。そうですね、毎年恒例って言うんですけど、
いかがですか。
実はですね、ちょっと前にあの、まあここでも登場してくる、まあ、シーナさんってい う高校バジャーナリスト、
はいはいはい、
で、彼もベイスターズで、彼と一緒に、
はい、
あのカルロスも行ったことあると思うんだけど、
はい、
館内の前にある浜石というベイスターズファンの大将がやってる元応援団なんですよ、
はい、
俺もちょっと間接にいろいろ、まあ、知ってた、
はい、
知ってる人なんだけど、
はい、
でその大将がいて、はい、で信也さんと言って、まあ、俺も言ったわけですよ、さっきカルロスに言ったように、はい、いや正直言ってもっと強いって、めっちゃ強いと言いましたと
、はい、
7月の終わりですよ、
はい、
そしたら大将が言ったんですよね。大将ももう平松の引退試合とか見に行ってる男なんで、後楽園球場にそんな話で盛り上がってたり、そういうので、で、ああっつって、僕、ずっと小さい時からずっと裏切られてきた人生なんで、うん、今年も好きで大好きなんだけど、期待してませんでしただから別に今のでもまあ、ちょっと悔しいけど、まあこんなもんでしょ、はい、と思うようにしてると、ああ、なるほどと思って、ちょっと俺、最近横浜本バカみたいに増えたじゃない。なんていうの、にわかみ、広島と同じでにわかみたいな、本当にインチキくせえベースアゾンが、あーと思って、あー思ったんですよ。あ、確かにそうだなと思って、
はいはいはい、
それを前提に話します、
はい、
ベンさん順位ですか。
はい、
3か4ですね。
あーすげえ現実的ですね。
うん、まずその期待しちゃいけないっていうそれもあるけど、
はいはい、
まあ3か4だと思いますよ。もしかしたら5月、6月とかに1回トップになるかもしれない、はい、で、CS とかに行って、はい、もしかしたらまた日本シリーズに出るかもしれない、うんうんうん、けど、シーズン通したら、
はい、
結果的には 3,4 じゃないかなというふうに思ってますよ。
やっぱり言ってもまあ A クラス争
う
と、
うん、
というのは現実的だと、
うん、まあ、僕のそのなんていうの、あの希望とか、うん、あれはダントツの、
うんうん
う
ん、
もう広島みたいな優勝、
はいはい
はい、それと日本一なんだけど、うん、まあ、現実的なのを言うと、まあ、3位4位、
いや随分現実的な線を、
うん、はい、その3位4位を中日と争うような気がするんですよね。
中日
と争うような気がする。
渋いとこ行きますね。
中日強くなりますよ。
来年強いですかね。
強いと思う、強くなると思う。
監督の余談で、
監督の余談になってんだけど、今年もいい感じでしたよ、中日は。うん、打線も揃ってきたし、センスはちょっと薄いんだけど、でベテラン一掃したでしょ。
そうですね。
俺ね、ベテラン一掃するのって強くなる。例えば巨人も一掃したんですよ、
はいはいはい、
なんで去年しなかったのかなと思って。なんで山口とか杉内なんか去年の段階で使えるのかなのに、なんで去年村田の方なのって思ったんだけど、
まあそうですね、
今年全部一掃したでしょ、
はい、
で中日も岩瀬とか荒木、はい、もう上積みもうないんです、ね、ないんですよ、
うん、
で一層したチームは強くなると思ってるんで、
まあ、確かに岩瀬も荒木もその2000本とかね、
もちろんすごい選手ですよ、見たいですよ個人的には。
その記録のためにことじゃ
そう見たいですよ、はい、俺も個人的でもそうじゃないじゃん、うん、強くするには、それを やったんで、俺はアンチ巨人ですけど、俺巨人優勝するんじゃないかと思ってるんですよ。
巨人、
俺アンチ巨人ですよ、嫌いですよ、嫌いで、ベンサーズを滝飲みしたいけども、
はいはい、
優勝するんじゃない、もう戦力揃ってるんですよね、
まあ、
補強しても、うん、
でもキャッチャーが
住谷も来るでしょ、多分
いいに来るかな、う
ん、それと小林ももともといいもの持ってるんで、
はい、いいキャッチャーと思いますよ。
で巨人系の顔してるじゃないですか、
うん、まあまあまあまあ、
で原もなんか松井に断られて原になったんだけど原もなんかいろいろ、
そう、いや原さんは名将です
よ。そうなんだけど、はい、なんかいろいろ個人的に、はい、なんか去年巨人優勝して、その後なんかいろんな問題が起きて、
まあまあまあ、
家族問題来て、まあまあ、急に辞任のような気がしてしょうがないですよ、似合うんですよね。で、原の女が言ったみたいな。なんか、巨人、そうなんだけど、なんか巨人に行きそうな気がするんですよね。で、2位が広島かな
って。巨人抑え誰行きますか。
またね、原なんで、俺ね、サーブの使い方間違えたと思うんですよ。何吉野の使い方。
あれダメです
ね。あれ、彼の場合、本当に一本でこれだって言えば、うん、サーフマラン出てるならやると思うんで、また別に復活するんじゃないですか。
僕はもう抑えはサーフマラン
だから復活すると思うんですよ、はい、今年も変な使い方して、はい、それはなんで分けるの分からない、2イニング変なところ投げたりして、
いつ投げるか分かんない、
もう、
ね、あれは結構かわいそうですね。
で2位はやっぱり広島がやっぱり
自力はありますよね、
うん、自力 で3位4位が横浜中日
争う
と俺は思ってるんですよ。でヤクルトって1年おきだし、阪神、まあ、がどう考えても強いと思えないんで、まあ、5、6だと思うんですよ。
ダメでしょうね、う
ん、で5、6だと思ってるんですよ。
なるほど、なるほど、
まあ、めちゃくちゃ現実的です
ね。いや現実的ですね、
うん、
それとベイスターズが仮にその A クラス、
うん、
確保するためのいくつか条件があると思うんですけど、
うん、
一番大事な条件3つ言ってください。
俺はあれですよ、はい、守備ですよ。守備、
そうしたらセンターラインでありますけど、
そういうことです。キャッチャー、キャッチャーはどうにかなるんだけど、うん、セカンド、ショート、まあ、伊藤、さっき言った新人の伊藤に期待してるんですけど、セカンド、ショート、まあ、センターはいいでしょ、はい、セカンド、ショートで3遊間、2遊間ですね。そこが
センターはどうしますか。
センターなんで
桑原
いるし、桑原いるし、さらに、はい、神里、あれめっちゃ早いんですよ、
はいはいはいはい、
今年ね、ヤクルト戦がデッドボールで途中でいなくなったんだけど、あれね、すごい損失ですよ。
そっかそっか、
あれ、今年多分2年目なんだけど、うん、来年か、2年目なんだけど、あれはとんでもないですよ。身体能力から足の速さからセンス、いやセンスってあるじゃないですか。で、それと桑原もまだ若いんで、うん、あれが争うっていう、で守備は両方ともどっちにしろうまいんで、
でセカンドショートを、まあ、
桑原、守備ですね、
ヤマト、
倉本、柴田、あと新人の伊藤、非常に心もとないんですよね、
4人で、
うん、守備のことですよ、僕は守備、うん、守備っていうのはものすごく重要なんで、もう本当に広島とか、ソフトバンク、
いやそれはそうですね、
で横浜98に優勝した時のローズ、石井の鉄壁の二遊間で、今年も守備だったんですよ、
はい、
そのためにヤマト持ってきたのに、
まあ
まあ
ね、
なんすか、
裏目出ちゃったっていうか、
裏目というか、で倉本もあの守備じゃ心もないし、で打線急になんか打てなくなって、うん、外を背中に持ってったり、
そうですね、
うん、
倉本と山本も逆の方がいいと思うんですけどね。
倉本のね、守備範囲が
ダメ、
思った新人の時は良かったんだけどね。
だって山本は、いや
あの時代たまにすごいいいプレーしますよ、
うん、
けども
セカンドの方がいいと思うんだけどね。
けどもやっぱり上手いショート、やっぱ今宮とか見ると、
いやいや、それは今宮はだって 身体能力が違います。今で言うとネオくんみたいですよ、タイプ的に。
今宮とか、まあ、そこまで求めないけど、石井拓郎すごかったんだなって、さっき言った浜市の大将とかも言ったんですよ、まあ、石井拓郎ってすごかったんだなと思ってさ、本当に、うん、そのレベル、やっぱり高いものを求めますよ、ちょっと。で、もう一人ね、ちょっとまだ楽観的に言うと、二十歳ぐらいの、あ、タイガーっていう選手いるんですけど、知ってます、タイガー。あのアンダー21、国際試合やったの知ってるんですよ、あれでレギュラーでしょ、日本代表の。で、大活躍。で、見たんだけど、あれは素晴らしいなと思って、これはすごい、日本代表の一応、そのクラスの日本代表、23以下の、あれで、あのレベルは、もしかしたら、横浜の二遊間がそれなんで、もしかしたら来年出てきちゃうかもしれない。来てほしいぐらいの、そこですね。
第一条件はまずセンターライン。
センターライン。
第二条件。
第二条件は真のエースですね。だから今だから、そういうことなんですよ。それを期待したんですよ、あの去年、カラオケの話したの。
彼が15勝しないと。
で、京山も期待してるけど、来年ではないんですよ。
まだ早い、
ね。3年後ぐらい。だら今のままなんですよ。今でしょっていう。
え、まさにそうです。今永君が来ないと、
ね。野村監督も、あ、野村監督、野村さんも、
はいはいはい、
なんて言えばいいな、野村。
野村さん。
野村さん。野村さんも、横浜真のエースいないからな、みたいな。
確かにいない
です、ね。一人、菅のレベルまでいかないんですよ。まあ、ぶっちゃけ、新外人でもいいんだけど、一、はい、人、すごい
柱がね。
柱が欲しいっていうのが、ものすごく、感じますよね。うん、
いや、そうしたら今ならちゃんと投げないとね。
そういうこと。それに期待します。東には国だから2年目だし。
2年目のジングスあります
から。そうそう、そういうのもしょうがないんで。うん、
2桁勝ったら同じっていうぐらいでね。
でも今永は来年、例えば15、17でブレイクしても、うん、まあ、カルロスも驚かない。
うん、驚かない。
そのぐらいあるので、冷静さも持ってるんで。
当たり前。
それはやって、本人も持ってると思うんで、それは期待します、
うん。第3の条件は
第3条件は、あの選手の底上げですね。
底上げ。
俺さ、あのカロスも言ったんだけど、はい、今年、去年のドラフトとか見たり、オープン戦とか見てると、これは選手層半端ないなと思う。外野も余ってるし、細川もいるし、で、細川って知ってますね、
はい、
形の。すごいし、これは選手が、
よく打ちますよね、
うん、内野を含めて、内容はちょっと足りないけどもすごいなと思ったんだけど、選手もないのがね、もう本当にベイスターズの叩き伸ばされたのが事件があって、交流戦の時になんと、はい、鈴郷ロペスとかいなくなったんですよ、梶谷4人が。
ありましたっけ。
それまでに、はい、巨人戦3連勝して、ね、すごい時あったんですよ。1番梶谷、2番ソト、3番ロペス、4番鈴郷、5番宮崎で3連勝、東京ドームで
強烈なはず、
東京ドームで3連勝したんですよ。もうすごいんですよ、それ聞いた時すごいでしょ、
はい、
で、そのうちの宮崎以外4人が怪我でいなくなったんですよ。終わります。なんでって思うでよね。なんでこの時期、しかも交流戦、交流戦って DH も使えるし、美味しい場面じゃないですか。
そうですね。
で、その時ってぶっちゃけ控えチャンスじゃない、大チャンスで、ね、そこで物にするのはソフトバンクとか広島みたいなチームの選手が、もう先輩関係ねえじゃんっていう感じで
い
くわけです
よ。広島の今年の野間みたいなね。
そういう感じ、
うん、
で、よし、いい選手、そっちさんのいるから行ったらやと思って行ったんだけど、ことごとくダメで、その交流戦とかその時期、全然打てない。もうこのあれがいなくなるとダメだっていうのだから、要するに本当の意味での、結局あれはオープン戦とかなんで、実力がある、能力があるから本当に実践に使えるっていうあれでもないし、オープン戦は関係ないです。関係ないってことないけども、本当の交流、あの公式戦のもうピッチャーが必死ですよ、クビになりたくないから、その球を打つ、そういう、もう本当の意味での底上げですよ、
ね、
もう広島見て分かりました、なんで広島収録がこんなにいないのにこんなに打つんだって。いやもう広島とかソフトバンクとか、ソフトバンクだ、誰だこいつとか、牧原とか先生で誰だ牧原みたいな、打つんですよ、
ね、
これも下、あれでしょ、育成から上がってきてる
けど、そこ行くと、じゃあ横浜の場合はコーチングスタッフに問題があるな、その辺どうですか。
それはもう結果なんで、言われてもしょうがないし、で今年また一掃したんで、さっき言ったオバキューとか番長が入ったり、下の3軍、2軍か
田代さんはこれを結構でかいですよ、これ、
うん、で田代もあれですよ、もう横の今の主力に慕われてて、で楽天行って巨人なんで、あれがあるわけですよ、楽天行って今岡本も育った、村田修一も育ったんだよ、
そうですよ、
でもうそういうような実績ある人、鈴も育ったの、オバキューの知ってるでしょ、でオバキューが辞めるときに DeNA、 あの横浜DeNA の前の横浜 TBS がやったりっていうのがあれで、田代なんかしらクビにされちゃって、最後泣きながらみんなに謝って2軍終わったんですよ。でみんな泣きながら、鈴子も俺とバキューがずっとやってたわけですよ。でみんな喜んでるのはもうベイスターズの今の主力ですよ、石川とか何からオバキューを持ってくるっていう、だからそういうのがあるから、
そこに底上げできますよね。
だから しないと、その3つの要素がないと、まあまた広島、まあ、さっき言った巨人広島には、 追いつく、まあ、下手すると中日との争いで負けるんじゃないかっていう、とは思いますよ。
そっか、いや、この3つが噛み合えば、まあまあ、A クラスは。
まあまあ、聞いてるうちに3つ噛み合ったら、まあ、行くでしょ、
行くでしょ。
それだけだけど、まあ、そんなうまくいかないもんなんで、
まあ、まあ、じゃあ、荒瀬さん、念願のね、日本シリーズ、DeNA とソフトバンク。
ソフトバンクを叩き止めしてほしいですよ。もうコッパみじんに。
来年、ソフトバンク強いっすよ。
強いのを倒したいんですよ。
いや、もちろんちょっともう僕来年ソフトバンクダントツじゃないかなと思います、うん、いやー、だって今年のシリーズの勝ち方見たら
強いですよ。
横綱相撲でしたもんね、広島相手に。
でもシーズン中は去年の方が強かったんですよ。
いや、確かにシーズン中は本当にもう工藤さんが苦労しましたよ。やっぱり先週系が多かったんで、で言うても佐賀でもいなくなっちゃいましたからね。でも森君が出てきて、いやー、でもそれでもあのシリーズの横綱相撲ね、うん、
そこをやっぱり破れる、ね、去年惜しかったんだけど、でもまあまあシーズン優勝してないんで、シーズン優勝してソフトバンクをあの実力で本当に、まあ、勢いも実力も強いので、
そうです、
ね、とにかくまあ勢いでしか勝てないんで多分ね。
僕ね、来年横浜もし A クラスかなし、もっと上に行くとすれば、うん、僕がもう3条件って決まってて、
うんうん、
まず今永、
同じですね、それね。
次、安田。
あ、なるほどね。
で、もう一つ、この3人だと思います。
俺、その2番目の通号は来年、絶対、今、もちろん、はい、バレンシアじゃないんだけど、はい、来年やってくると思うんだけど、そうですね、2番の安田が、
ここで
消耗して、
はい、
消耗品じゃないですか。
だから今年の感じで来年いけるかどうか。
そうですね。
はい、
でもし、まあ、あ、そうです、そこは心配で、でもそこは、
パッと見なくなっちゃうんであれば。
ただ、俺は、あの、来年、矢崎好きなんだけど、6月ぐらいに厳しい状況になって、けど、監督、ラミちゃんでしょ、
うん、
もう俺らが驚くような抑えが急にやってきたっていうか、その誰が抜擢して、抑えるような気がするんですよ。
もし矢崎がダメな場合は、今年入ったルーキーのドラさんの大抜きが多分僕、
俺もそう、俺はその上茶谷とか、そのルーキーがいきなり来るような気がしようがないんですよ。
は馬力もあった後、さっきも言ったフォークボールがすごいので連投も効くタイプだと思うので、場合によってはその可能性ありますよね。
だからラミちゃんのことは全部、オプションを全部考えてるんだろうね、うん、
かもしれないです、
ね、うん、
あとは番長がどう考えるか。
そうそうそうそう、で今回俺ラミちゃんが選手もう新谷さんも怒ってたけど、春先からピッチャー変えるの早すぎるんだな、俺ももう文句があったんだけど、まあ、本人なりのことをこう、うん、ずっと言い訳してたけども、来年のピッチャー交代とか結構かなり番長、うん、ピッチングコーチの、
ま
あうん、あれを一番尊重してやるって言ってた。
それはいいこと。
多分自分があんまりそんなに向かないのは あのね、ここ一番の勝負とか、はい、なんか大事な時にはラミちゃんすごいんだよ。
あ
けどシーズンと長いじゃないですか。そうすると
アベレージで、ね、
うん、って言ってを言ってた。でもあの人はやっぱり偉いのはそういうような、うん、まあ、データ重視は今のはしょうがないからね。でそういうのであのやってる、あの外が打つようになったもん、うんうん、ラミちゃんが大きいんだもんね、うん、あとロペスのあれも大きいし、
はいはい、
やっぱり、
うん、あの
まあ、監督
いやバッターを育てるんだったらラミちゃんうまいと思いますけど、
うん、だからそれ感じて、うん、ピッチャーにな
る
あので書いてあったあのピッチャー投手交代とか、
はいはい、
あれを自分が全部独裁で決めてたんだけど、うん、そういう思えるようにしたみたいな、まあ、それはいいことだと思います、
うん、ですね、
結構失敗が多いんで。
なるほど、まあ、そういう意味では、あとは、まあ、キャッチャーをしっかり、誰か、自然になるかって決めていくと、まあまあ、3位は何とかできるかな、そんな感じですね。
と、俺は現実的に思ってますわ。
はい、じゃあ、期待して。
来年ちょっと完敗してですね。
はい、行きましょうね。できたら、福岡でニューシリーズ見たい。
本当ですよね。
そういうことですね。みんなの。
はい。
ということでございまして、毎年恒例の、ベイサーズレビューでございました。どうもありがとうございました。
スタジオスモーキーの加工音源ボリュームアップで販売ですから皆さん買ってください。あの2013年12月これ第1回から2018年11月の265回の5年いっぱい入ってますから、それとタズヤライブ1と2とあと千葉七之助のライブので全部で3000円です。もうあの他の前のカテルの人には 201回目から265回目までと七助の追加版1000円お支払い、PayPay 使えますし LINE も使えますですからとても簡単です。スタジオスモーキーのウェブサイトに簡単見てください。よろしくお願いします。ขอบคุณที่รับฟัง Studio Smoky เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ I thought I told you never to interrupt me while I'm working